皆さんおはようございます。今日は、国政選挙がありますね。私も朝早く、済ませてきました。皆さんはいかがでしょうか。立候補者は必ず公約を述べますね。当選してそれらの約束が守られるかどうかはでもクエスチョンですね。しかし全能で真実な神は約束を必ず守ってくださいます。聖書の言葉はことごとく成就していますね。歴史はそのことを証明しているということです。皆さんお一人お一人に対する神の約束も必ず成就するのです。そのことを信じて今日も歩んでいきたいと思います。最初にお祈りいたします。天地万物をお作りになり治めておられる全能の神様、あなたが御手を引いたならば、この宇宙万物世界は立ちどころなく消え去る、そのようなものでございますが、主が私たちを愛し、私たちのためにこのような素晴らしい土地を与えてくださり、住処を与えてくださり、命を与えてくださっています幸いを本当に覚えることでございます。私たちは当たり前のように日々を過ごしていますけれども、主の絶えざる守りと支えがあるからであることを覚えます。主よ、またあなたはこのような私たちを愛し、滅びから救うために御子イエス様をお使わしくださり、私たちのすべての罪を主が取り除き、今神の子としてくださっているその特権を覚えてありがとうございます。ここに集う一人一人を主が祝福してくださいますようにお願いいたします。今日も御言葉を通して神様の変わらない私たちに対する思い、ご計画を共に学び、あなた様が誠の神であり、生きて働いておられる神であることを共に知ることができるように導いてください。今日は選挙が執り行われ、この国の為政者が選ばれようとしております。主よ、どうかこのことにおいても主の御心が表されていくことができますように、主の御心がこの地になされていくことができますように、どうか導いてください。今日いろんな都合で来れない方々覚えることでございますけれども、主がその場にあって憐れんでくださいますようにお願いいたします。これからの時を御手に委ね、イエス・キリスト様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今日もこのスライドとこの説教メモを参照しながら、説教を進めていきたいと思います。最初に神の約束を受け取るためにはということでございますが、その前に、今日の結論をまた出しました。お読みします。アブラハム契約はキリストの救いの福音に結実しました。人を罪の呪いから救うために神が人となって代わりに呪われてくださったのです。私たちは神の救いと祝福の約束を信仰によって受け止めて、これを周りの人々に届けていく使命があるのですということです。最初にその今日の最初の主題は神の約束を受け取るためにはということでお話し進めていきたいと思います。アブラハムに最初に神が現れて、彼の子孫を祝福し大いなる国民とするという約束が与えられたのは、この創世記の12章ですね。そこには年齢が75歳と書いてありました。そして 24年が経って今99歳、神はもう一度アルバラムに現れて仰せられました。そこが今日読んでいただいたところですね。私は全能の神である。これは全能の神っていうのは、このヘブル語の言語ではですね、エルシャダイという言葉が書いてありました。エルシャダイ、この言葉は神の全能性を表しています。ちなみに神ご自身を表すヘブル語には、他にもですね、エロヒムっていうのがありますね。エロヒム、これは創造者、統治者を意味しますね。もう一つはヤーウェっていう言葉が書かれていますね。これはあってあるもの、モーセが燃える芝のところで現れた時、私はあってあるものだ、ね、最初から存在して全存在の元となっているという意味ですね。私たちは自然とこの場所にいるというように、このところに生まれてこのところ時代に過ごしていると考えている方々が多いと思いますけど、そうじゃない、自然なんかではない、という神がその存在の元となって私たちが存在していると。そしてこの今日のエルシャダイというのは全能者ということを意味しています。全能者で、そこでここを読みますと、次にですね、あなたは私の前を歩み全きものであれとあります。全能者である私に従い全きものでありなさいということですね。この全きものっていうのは、この道徳的な完全さを意味していないんですね。これは神との関係において完全なものでありなさいということです。神との関係が完全であるということはどういうことでしょうか。まず私たちは神を第一とすることですね。他の神々は持ってはいけない、まあ、10回の最初に書かれていることです。思いと行いと、また言葉においてもですね、あなたの神を最優先しなさい、まあ、それがこの全きものでありなさいということの意味ですね。私たちはこの神との関係を正そうといつも心を注いでいるでしょうか。神との関係を一番大切にするようにと、神は私たち一人一人にこの言い送っていることなんですね。次に、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、私はあなたをおびただしく増やそうです。まあ、そこに今17章のところを読んでるわけですね。2節のところですね。まあ、キリスト教はですね、契約宗教とも言われますね。まあ、契約っていうのは、まあ、皆さんもこの分かるんですけどね、一般的に双方の合意によるんですよね。例えば会社で雇用契約っていうのがありますね。雇われる方と雇う方がですね、お互いにこの賃金とか労働時間などについてこう合意の上こう取り交わすわけですね。神とアブラハムとの契約はどうでしょうか。神からの一方的なものと言えますね。神はアブラハムと子孫を祝福すると言ったんですね。なぜでもね、なぜなんて言わないんですよ。祝福すると一方的に言ってるわけですね。そしてアブラハムを、全ての国民をアブラハムによって全ての国民を祝福するって言ってるわけです。またアブラハムを祝福する者を祝福し、アブラハムを呪う者を呪うというふうにも言いました。これがアブラハム契約というものの内容です。これは、創世記の12章に書かれていますね。まあ、ここにこのまとめて書いたんですね。アブラハム契約の内容は3つあるですね。アブラハムの子孫を祝福するということです。繁栄させるということ。2番目はアブラハムを祝福する者を祝福し、アブラハムを呪う者を呪うという神様の話です。それから3番目は地上のすべての民族はアブラハムによって祝福されているということです。まあ、これがいわゆるアブラハム契約、聖書にアブラハム契約という言葉はないんですけども、その内容ですね。 そのそれに対してですね、アブラハムが信仰を持って従った、ね、神様は一方的にこうする祝福するってこう言ったわけですけど、アブラハムはそれをひれ伏してですね、信仰によって受け止めた。まあそこに契約が成り立ったわけですね。その契約が次のイサク、ヤコブ、そして聖書の登場人物をね、次々とこの受け継げられ、更新されていきました。ついにイエス・キリストによって契約が完成しました。一方的なアブラハムへの約束はキリストによって完成したということができますね。このあらゆる国民、人々をアブラハムによって祝福されるというのはですね、今はどうでしょうか。すべての人はイエス・キリストによって祝福されるということに、置き換わっていますね。まあ、キリストによって祝福されて、世界にこのどんどんこのキリスト教が広がってですね、私の理解ではですね、クリスチャンのいない国ってないっていうぐらいですね、全世界に広がっているということですね。そしてあなたにも及んでいるということです。ですから私たち信者は信仰によりアブラハムの子孫とされています。同時に信者はですね、神の子イエス様の兄弟姉妹、父なる神から見れば信者は御国の世継ぎ、神の子供とされているんですね。そこでまあヨハネ一章の12節、これを皆さんで読んでみたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。一章の12節、はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。はい。なんと驚くべきこの特権でしょうね。クリスチャンの皆さんは神の子供とされた特権、皆さんこの特権をどれだけ意識していますか。その特権をどのぐらい意識していますか。あなたは神の子ですよっていうことです。聖書はそのように言ってるわけです。宣言してるわけです。この特権はですね、あ、俺は神の子だ、偉いんだっていうのはね、高慢になるための特権ではなくて、謙遜になって感謝するためにあるんですね。皆さんは自分の身分を過小評価していないでしょうか。神はあなたの現状がどうであれ、あなたがどんなに自分が惨めだと思っているかもしれません。自分は罪深いものだと思っているかもしれません。しかしですね、あなたの現実がどうであれ、あなたを高価で尊い存在と見ておられるということですね。そのことをまず皆さん本当に心に留めていただきたいと思います。聖書を進めますと、アブラハムはひれ伏したところに書いてありますね。彼は神を信じてこの約束を受け取ったんですね。そして4節からその内容が綴られていきます。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこようと書いてありますね。こう歴史を通してこのことはすでに成就しています。アブラハムの肉の子孫は何でしょうか。アブラハムの血統の子孫は、血統にである子孫はユダヤ人ですね。これはイスラエル民族です。彼らは世界に散らされていますけれども、一つの大民族となって国家も今できているんですね。これはそのアブラム契約の成就ということができますね。またアブラムの信仰による子孫は誰ですか。アブラムの信仰による子孫、それは私たちクリスチャンですね。世界中に広がっています。このようにですね、現時点でもこの契約は、この契約あるいは神の約束は成就して、そして更新されているわけですね。まあギデオン聖書なんかによるとですね、95%、まあ国連加盟国の 95% 以上はもう 聖書がこのギデオン聖書が行き渡っているというようなところですから、全世界がこの約束にですね、が成就されていくということですね。そしてこの約束はまだ信じていないあなたにも及んでいるということですね。私たちがアブラハムへの約束を受け取るには、じゃあどうしたらよいでしょうかね。アブラハムの約束を、神の約束を受け取るにはどうしたらいいですかね。それはこの信仰によるということです。神の前にひれ伏して約束を受け取った、アブラハムのように私たちは神の前で全くものとなるんですね。それは先にも言いましたように、神との関係を正す生き方ということです。神を恐れ愛し信頼するということにつながりますね。まあ、ここにも書きました、アブラハム契約はキリストによって完成した、で信じて受け取る、イエスキリストを信じることですね。で、具体的には神を恐れる、神を愛する、どんなことがあっても神を信頼していくということです。まあ皆さんがもしね、神様を本当に恐れているのはどうですか、恐れているのはどうですか。私たちは襟を正しますね。まあ今日はネクタイ締めて歩きましたけど、まあ心の襟を正してね、そして神の前で真実を尽くす生き方ですね。同時に隣人に対しても真実を尽くす。罪から離れるでしょう。そして悪から遠ざかろうとするでしょう。神が、を怒らせることを私たちはなるべくしまいと思うんじゃないでしょうかね。また、神を愛しているならどうでしょうか。神の喜べることを考えて行動しますね。まあ、例えば、皆さんも愛する人、まあ、奥さんを愛して、子供を愛して、また恋人を愛しているかもしれない。ね。一日中、愛する人のことを考えているんじゃないでしょうか。またそのことを考えることは喜びで楽しいことでしょう。いつも愛する人のことを心の中に置いてですね、ああ今日はこの人に喜ばせることは何ができるかな。年に一回の記念日だけに愛を表明するのではなくてですね、毎日、敏子さんが喜ぶことは今日はないかなって。まあそのようにね、愛する人には考えんじゃないでしょうか。同様に、あるいはそれ以上にですね、神を愛しているならば常に神様のことを思っています。神様を喜ばせることを考えて実行します。いつも神様の心にあってね、ああ感謝ですね。昨日はいや大変だな大変だなって私車の中で言ってたらですね、その言葉は良くないって、敏子さんに言われました。いつも感謝だな、感謝だなって言いなさい。そうですね。今私はいろんなことを抱えててですね、保育園の新しいこと、病院の新築、移転のこととかですね、いろんなことを考えて、ここの売却のこととか、いろんなことを考えて、頭がごちゃごちゃになって、大変だ、大変だなって言ってるんですけども、そうじゃなくて、すべて神様がこのことを成してくださる。喜んで、感謝しなきゃいけないということをもう一度ね、示されたんですけど、本当に神様が私たちに、私たちが本当に神様を愛するならば、神様に喜ばれよう。神様の喜ばせることをしよう。ね。どうでしょうか。また、もし神を信頼しているならどうでしょうか。神様を信頼しているならどうでしょうか。目の前にいろんなことができる、いろんなことが起こりますね。それに振り回されないです。嘆いたり怪しんだりしないんですね。神が万事を益と変えてくださる。この状況がちょっと苦しいけど、でも神様はこれを通してあなたの真実を表してくださる。ね。信じ、信頼するんです。ある、昔ですね、山崎製パンっていうね、今こう、いろいろ問題あるかもしれませんけど、私が大学生の時ですね、山崎製パンはの工場がですね、大火事にあったんですよね。で、仙台の社長は、まあ、クリスチャンだったわけですけども、その大火事にあって全部焼け野原になっちゃったと。その時に、息子が第二代目の、息子にですね、大変なことになったなと。 でも今に見ていなさい、神様はこれを通して御業を終わらせてくれるよ、ね、私たちには分かんないけど神様は祝福してくださるんだって息子さんに言ったそうですね。でその通りになって山田様は、まあ、2代目が今3代目ぐらいなんでしょうかね、大変このクリスチャンの企業としては本当に祝福されていると思いますね。まあそのようにですね、神様の約束を受け取るにはどうしたらいいんでしょうか。信仰に生きることですね、まず第一に。そしてどんな時でもいつでも神を恐れ愛し信頼していくということです。次に、人を罪の呪いから救うためにと題してお話を進めています。次に18章に移ります。1から8節までのところではアブラハムがヘブロンの北にあるマムレというところでテント生活をした時の出来事です。日差しがの強いお昼頃、アブラハムが木陰にあるテントの入り口に座っていました。ふと見ると3人の人が向こうに立っていました。旅をしている人であると思ったアブラハムは駆け寄って声をかけました。ご主人様、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってきますので、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。少しばかりの食べ物を持ってまいりますと言いましたね。ところがアブラハムが旅人だと思ったこの三人はですね、実は神様と二人の見つかりだったっていうことです。13節14節にこの主ってね、この書いてありますね。これは言語でヤーウェですね、まあ、受肉前のキリストと言えます。お話を聞いているうちにアブラハムはそのことに気づいて5から15節まで気づきました。まあ、この5から15節までがそのイサクの誕生の、あれ待って、5じゃない、9から15節までがイサクの誕生の告知がここであったということですね。18章の9節10節をじゃあ皆さんで一緒に読んでみましょうか。9節10節、はい。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。サラは天幕の中でパン菓子を作っていました。サラは彼らの後ろの天幕の入り口で話を聞いていました。自分が妊娠して来年には子供が生まれるという話ですね。サラは心の中で笑ってしまいました。なぜなら、サラは高齢になり妊娠することは不可能になっていたからです。声も出さず自分の姿も見せなかったのに、神様はサラはなぜ私は本当に子を産めるのだろうかと、こんな年取っているのと言って笑うのか、そして主に不可能なことはあろうかと言われたんです。心の中の思いを見抜かれて怖くなったサラは笑っていないと嘘をつきましたが、ごまかせませんでしたね。まあ、恐ろしかったんでしょうねサラはね。そのことは新約聖書のヘブル書の11章の11節にこう出てるので、そのこともちょっと見たいと思います。ここも皆さんで読んでみましょうか。はい。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。はい。すなわちですね、サラはその時信仰が与えられたんですね。神には不可能はない、神には不可能はない、信じたんです。サラはずっと子供ができるのをこう待っていましたね。まあこの記事を見るとですね、彼女は半分諦めてたと思いますね。 半分開けられたってよく日本が便利な言葉ありますけども、まあそういう気持ちだったんでしょうね。私たち信者もずっと願い、祈ってきているのになかなか目に見える回答が与えられない。まあそういうことあるんじゃないでしょうか。それで半分諦めている。まあそのようなことはないでしょうかね。人間的には不可能と思われても、神には不可能はない。と信じ続けることですね。これまでの、まあ、この神には不可能はない。ね。これは私たちの告白としたいと思いますね。サラが言ったように。皆さんで言いましょうか。神には不可能なことはない。はい。神には不可能はない。ね、これまでですね、あなたの人生をこう振り返ってみるといいと思いますね。あなたの人生で絶対無理と思われた主従の問題も今解決していることに気づかないでしょうか。神は生きて働いておられるんですね。神は不妊の女性であるサラの胎を開かれました。そして90歳にしてイサクを出産したんです。これはですね、不可能を可能にする神の御業ですね。神は約束を果たされたんです。イサクはアブラハム契約の実現の初歩となったわけですね。アブラムを通して全ての民族が祝福されるという約束が彼の子孫を通してこう実現していくというところです。イサクは不妊のサラから生まれたということですよ。不妊のサラから生まれた、まあ、今で言えば、ね、生理も終わって閉経になっているのにまた生まれた、ね、これは何でしょうか。これはですね、キリストのひな形です。キリストのイエス・キリストは生まれるはずのない少女マリアから生まれたということですね。ですからこれはひな形、イサクは、キリストのひな形だということですね。でもイサクは男と女から生まれた私たち同じ人間です。それに対してイエス・キリストは少女マリアから聖霊によって身ごもったんです。これはありえない奇跡ですね。まあ私がこのことを言うとですね、医師会でね、この言ったら、お前本当にそんなこと本当に信じてるなって言ったからね、少女で生まれるなんて本当に信じてるのかって言われたんですよ、実はね、あの お医者さんからね。そんなの信じてないって。もし病院にね、結婚してない女性で、私は妊娠しましたって言ったら、バカ言うな、帰れって私言うって言う。でも、キリストは違うんだって。これはね、人類史上ただ一回起こったことなんだとね。これはそれは人間をその罪の呪いから救うためにただ一回起こったことなんだっていうふうにこう説明したわけなんですね。なぜこのようなことが起こらなければならなかったんでしょうか。私たち人間は皆アダムの子孫で罪の性質を持って生まれてきています。ですから生まれながらの罪人です。現に幼い時から罪を犯します。罪ある私たちは自らの罪のために呪いのもとにあるんですね。すべての人が罪の中に閉じ込められているということも言えますね。すべての人の持って生まれた罪の性質により、一人も神の前で罪なしと判定されることはないというのが聖書の言うところです。ローマ書の3章の23節4節を皆さんも暗唱しているかもしれませんけど、みんなで読んでみましょう。はい。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。このように人間から生まれた全ての人は罪を持っているのです。それゆえにこのままでは呪いのもとにあり、神からの栄誉は受けられないということですね。しかし神様は罪の呪いのもとにある人間を憐れんで救おうとしてくださいました。罪の呪いのもとにある人間を救うためには、罪のない者が代わりに罪の呪いを受けなければなりません。 それがイエス・キリストが受けた十字架です。十字架の上で全人類の罪の呪いを身代わりに受けてくださった。生涯一度も罪を犯したことのない人、それが救い主イエス・キリストです。このキリストの無罪性はどこから来ているのでしょうか。それはマリアが聖霊なる神によって身ごもったことから来ています。イエス・キリストは人間としてお生まれになりましたが、同時に罪のない神としてお生まれになりました。イエス・キリストは 100% 人間であり、100% 神です。イエス・キリストは罪はないこと以外には、私たち人間の性質をすべて持っておられます。地上では受肉という制限の中にありましたが、神としてのすべてのご性質を持っておられました。ですから 100% 人間では 100% 神というわけですね。人類をその罪から救うために、罪のない神が人となって十字架で人類の罪の裁きを身代わりとなって受けたんですね。あなたの罪の身代わりとなって受けてくださった。それが神様の方法ですね。これは人間が自分の知恵で救いを見出すことがないようにしたという神の知恵でもあります。繰り返しますが、人を罪の呪いから救うために、無実の神が人となって代わりに呪われてくださり、私はあなたのために呪いを祝福、滅びを救いに変えてくださったということですね。まあここにまとめてまた書きました。1、すべての人は生まれながらの罪人。2、すべての人は罪のために呪いの人に元にある。3、無実の神が人となって代わりに呪われた。動機は何でしょうか。これは神の恵みと憐れみです。私たち一人に対するご愛ですね。惜しんでおられる神様ですね。そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。最後に、救いと祝福を届けるためにと題して、もう少しの時間、お話しいたします。アブラムの名の意味は、アブラムの名の意味は、高貴な父、ね、という意味です。で、神様より、アブラハムと名前を変えられました。このアブラハムが、歯が入れ歯をするとどうなったかというと、多くの国民の父ということですね。っていう、こう、身分をいただいたわけです。もっと簡単に言うならば、立派なお父ちゃんから、すべての人のお父ちゃんになったっていうことですね。アブラハムの多くの国民の父という身分はですね、実は、イエス様が作り主であり、神を天の父と呼んだことと関係あります。神様、イエス様は、神を父と言ったんですね。それまでは父と言わなかったんですけど、父って言ったんです。それと関係がある。イエス様以来、私たちも、神を父、死の祈りでね、天にいらっしゃる私たちの父よって祈るですよね。神は、すべての人の父だということです。ね。私たち、クリスチャンたちだけの、父じゃなくて、すべての人の父であるということですね。ですから、アブラハムは、父なる神の方、ひな型タイプであるということが言えますね。アブラハムは、信仰の父として、その名を、名前の通り、今なお全世界に影響を及ぼしている人物です。その名前とか呼び名は、その人の働きや使命を表しているということですね。私は、教会やその他の場所でですね、よく森田牧師と言われるんですけどね、と言われるとですね、私は、自分は牧師なんだと。自分はイエス様から福音を伝えるためにね、この教会や人々に使わされているんだな、とこう思わされるんですね。自覚させられるんです。羊の群れを導く牧者として使わされているんだな、しっかりしなきゃいけないな、というふうにこう思うんです。また、病院なんか行くとですね、森田医師ってね、森田医師っていうか森田先生って言われるわけですけども、まあ、そうだ、私は医者として、今はここで使命として与えられてるんだ。最善を尽くさなきゃいけないっていうふうにね、思うんですよ。そのようにですね、人は、名はその人の身分や働きを表すということですね。では、クリスチャンの 身分とクリスチャンと身分と使命は何でしょうかね。クリスチャンの身分と使命は何でしょうか。ヒントになるのがこの第一ペテロの2章9節10節です。これをまた皆さんで読んでみましょうかね。よろしいでしょうか。はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は自分は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐みを受けなかったものであったのに、今は憐れみを受けたものです。この十節で、あなた方は以前は神の民ではなかったとあることから、まあ、これはペテロが異邦人に届けた手紙ですね。すなわち私たちですよ。私たち異邦人届けられた手紙です。ここに私たちクリスチャンの身分と使命が書いていますね。まあそこのところ、このクフトビチで読んだところ、まあくどいようでしつこいようですけども、皆さんに心に刻んでいただいたためにですね、このクフトビチのところを皆さんで読んでいただきたいと思います。クリスチャンの身分と使命が書かれていますね。はい。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、述べ伝えるためとこうね書きました。はい。この九節の選ばれた民、選ばれた種族についてというのはですね、神が最初に一人を、その民族を通して全世界の国民を祝福されるためにアブラハムとその子孫を選んだようにですね、今度は信仰により神の民となったクリスチャンを選んでくださったということです。選ばれた種族、私たちのことを指しているわけですね。そしてその使命はここに書きますけれども、隣人を祝福するためなんです。皆さん、あなたがいることによってあなたの隣人は祝福されていると考えたことありますかね。あなたの家があるためにあなたの隣の家の人たちも祝福されると考えたことありますか。その自覚に行きましょうね。なんだ、皆さん虚頭でするようですけど、まあ本当なんですよ。あなたを通して隣人を祝福されると神様は約束してくださったんですね。はい。それから、もう一つは、王である祭司ですね。祭司っていうのは皆さんご存知のように、神と人との間に立って人の罪を神に取りなす人です。ね。旧約聖書でずっとね、民の罪をこの取りなすために祭司が立てられていたんです。そして、だからクリスチャンは隣人のことを神に取りなす役目を持っているということですね。隣人を神に取りなす。王は権威と権力の象徴です。ですからクリスチャンは御言葉の権威に立って隣人のために神に取りなす人々だということです。ですからクリスチャンは家族や知人、国家のために神に祈ります。御言葉の約束に立って罪を許しますね。そして魂の救い、神の国の到来を祈るんです。これがクリスチャンの使命ですよね。隣人の取りなすにを神に取りなすと簡単に書きましたけれども、皆さんの隣人で苦しんだり困ってる人がいたら、その人のことを覚えてお祈りするね。神に取りなす、罪を犯した人がいるならばその人の罪を許してくださいと神様に取りなす、それが私たち、そしてあなたの使命だということを覚えていただきたいと思いますね。そして神の国が早く来ますようにね、神の、まあ、主の祈りにある通りですね、御心が天になるように地にもなりますよ。それがあなたの使命だということを覚えていただきたいと思いますね。次は聖なる国民ですね。聖なる国民、これは、まあ、神から性別された私たちは取り分けられた 人々であるということを覚えていただきたいですね。神の所有とされた民、神の財産であり、私は同時に神のしもべであるということですね。宝の民ね。私たちは神様にとって宝物だと財産だと言われてるんですよ。その自覚に生きていただきたいと思いますね。そして十節にあるように、その役目は闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の素晴らしい御業をあなたが述べ伝えるためですと書いています。すなわち宣教です。私たちにかかる人々にこの福音を伝えていくということですね。神がキリストによって完成してくださったこの救いと祝福を、まだそれを知らずに滅びに向かっている人々に述べ伝えること、これが使命です。私たちの、あなたの周囲の人々は依然闇の中にいるということです。あなたの周囲の人々は依然闇の中にいる。どんなにですね、世の中で豊かな人、有意義に楽しく暮らしている人、そのように見える人も依然闇の中にいるということを知ってください。あの人には救いがいらないなんていうことはないんですよ。キリストを持ってなければどうでしょうか。聖書は滅びると言ってるんです。ですから本当に有意義に社会活動して立派な人たちいっぱいいますよ。私たちに、私たち以上に立派な人はたくさんいます。そして楽しく豊かに暮らしているような人いっぱいいます。でもその人たちも依然闇の中にいるということを覚えなきゃいけないですね。なぜなら彼らは自らの罪により呪いのもとにあり、神の栄を受けるには程遠い存在だとローマ書に書いてある通りです。私たちは神の愛をいただけなければなりませんね。そしてその愛に押し出されてキリストの救いと福音を述べ伝えていくことですね。この救いと祝福を届けるために、1、隣人の祝福となる、隣人愛の実践ということでしょうね。2、隣人国家のために取りなし祈る。3、罪のいる魂の救い、神の国の到来を祈る。そして福音を述べ伝えるということですね。最後にもう一度結論を読んで終わりたいと思います。アブラハム契約はキリストの救いの福音に結実しました。人を罪の呪いから救うために神が人となって代わりに呪われてくださったのです。私たちは神の救いと祝福の約束を信仰によって受け止めて、これを周りの人々に届けていく使命があるんです。お祈りいたします。天にいらっしゃる愛する神様、皆をあがめて感謝いたします。私たちに与えてくださる身分、選ばれた種族、王である民、国民、聖なる国民、神の所有とされた民であること、また神の子供とされている、そのような特権、主よ、そのことを覚えるときに本当にこの恐れ縮むものでございますけれども、主よ、あなた様のこの祝福と恵みの約束が今私たち一人一人に及んでいることを覚えて感謝いたします。私たちを通して、またここにおる一人一人の信者を通して、あなたの祝福が地域にも流れていき、また家族知人に流れていくことができますように、その約束を信じて日々の生活を歩んでいくことができるようにお助けください。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。